皆さんこんにちは、カレンです。この番組ではフリーランスから会社員に戻ったアラサーの私カレンが日々の気づきや感じたことを本音で語っていきます。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。はい、前回のエピソードから丸々1ヶ月が経ってしまいまして、ちょっと間が空いちゃったんですけれども、まあ、今回ね、ちょっと私の事実婚に関する進捗がこの1ヶ月で大きくありましたので、その共有をしていきたいなっていうふうに思っております。はい、でまあ、もしね、私のこのポッドキャストを初めて聞く方とか、最近聞き始めた方っていうのは、なんで私が事実婚を選択しているのかっていうところはね、わからない方もいるかなというふうに思うんですけれども、それについてはこれまでのエピソードで何度もお話をしていることなので、詳細は省略しますが、端的に言えばシンプルに私が自分の名字を変えたくないからっていうのが理由になります。ちなみに言うと、この事実婚を選択するにあたって、すごい大それた理由がある必要もないと私は思っていて、本当になんかすごい、ものすごいかっこいい理由が私の中であるとか、なんかすごいね、親とか親族でものすごい偉い人がいるから名字を大事にしたいとか、そういうわけじゃなくてね、本当に個人的に名字を変えたくないっていう、本当にそれだけのシンプルな理由なんですけれども、まあそれでいいと思っていて、まあある意味これは私のエゴではあるんですけれども、でも女性が自分の名字を変えないのはエゴで、男性が自分の名字を変えないのはエゴと言われないという世界にも私は違和感を持っているので、まあそういう社会へのメッセージのためにも、ちょっと意地という意味でも私は自分の名字を変えないで、夫も自分の名字を変える予定はないので、まあ、事実婚を選択しているっていう感じなんですが、ちょっとこれね、語り出すと本当に長くなっちゃうのでシンプルにここに抑えますが、まあ、詳細はこれまでのエピソードを聞いてほしいんですが、まあ、それだけの理由で、事実婚を選択していますと。で、ちょっと前のね、エピソードでこの事実婚の進捗っていうのを共有していました。でその回のエピソードはね、この概要欄のリンク貼っておきますので、このエピソードの後にでも聞いていただけたらなというふうに思うんですけれども、その時は、まあ、事実婚の状態で、まあ、子育てをね、安心安全で進められるための手続きとして認知届を出したよとか、まあ、認知届っていうのは子供のお父さんを、まあ、法的にね、私のパートナーであるっていうことを認めさせるためのものになるんですが、まあ、これも詳しくはこれまでの話で言っているのでちょっと省略はしますけれども、まあ、相続権に関わるものになります。そういったものとか、あるいはあとは住民票ですね、住民票の続き柄のところを、まあ、この世帯の中で夫と子供と私の一つの世帯を作っているんですけれども、その中でこの続き柄っていうところを、まあ、普通の法律婚であれば互いにね、夫とか妻っていう書き方されるんですけれども、事実婚だとどうしても法律的に婚約していないことになってしまうので書けなかったんですね。でそこをやり方があって、夫かっこ見届け、妻かっこ見届けっていう続き柄にすることができますと。まあ、そうすることによってこの公的な文章の中で一生ね、一緒に暮らしていきたいという意思はあるんだけれども、まあ、何らかの理由によって、私たちの場合は私が名字を変えたくないという理由によって事実婚を選択していますっていうような意思表明にはなるので、まあそういった住民票のね、変更をしていたりとかっていうことをやっているっていう話をしてました。で前回というか前のね、事実婚のお話の時に、これからやることに関しては子供の名字を変更するというのと、あとは共同親権ですね、親権に関しての手続きをこれからするという話をしていたと思います。でこれに関する進捗を今日お話ししようかなというふうに思ってるんですけれども、まずは、子供の氏、まあ、名字ですね、の変更なんですが、これが無事通りました。おそらく、まあ、タイトルでも私がちょっともう書いてるかなっていうふうに思うんですけれども、これは私の中でもう結構もう興味深いというか、どうなるのかなっていうちょっと未知数な感じでドキドキしてたんですが、無事通りました。 で、何をしたかっていうと、まあ、まずね、状況をお話しすると、子供の名字っていうのは、子供が生まれたらね、自動的に母親の名字になります。で、もし、まあ、事実婚の状態を維持したまま、子供の名字を夫の名字にしたい、パートナーの名字にしたい、ということであれば、家庭裁判所に申し立てをして、子供の氏を変更してもよいよっていう許可を得なければならないですね。で、うちの場合は、私自身は自分のね、子供からの時からも親しんでいる自分の名字を変えたくないんですけれども、子供の名字に関してはどちらでもよかったですね。で、まあ、私のパートナーと検討をした結果、子供の名字は夫の名字にしようっていうことで、まあ、夫婦間で、合意したので、まあ、その子供の氏を変更するっていうところを家庭裁判所に申し立てをしてする必要があったっていうところになりますね。で、申し立てをするにあたって、まあ、必要な書類は何かとか、手続きどうしたらいいのかみたいなところって、もう難しそうだなって思うじゃないですか。で、まあ、実際には、私一人だったら結構難しかったんだろうなって思うんですけれども、本当に便利な世の中でして、まあ、これについてね、すごくわかりやすく発信してくださっている方がすでにいらっしゃって、それが大竹マリーさんという方のノートになります。で、このエピソードの概要欄にもリンクを貼っておくんですけれども、この方がめちゃくちゃ綺麗に整理されているし、すごくわかりやすくて、で、私が彼女が書いたこのノートのやり方をそのままそっくりそのままやって、無事通ったっていうような感じなので、まあ、もちろんね、100人が100人に通用するやり方とは限らない。もちろん家庭の状況とか、あるいはね、何ヶ月後何年後かには状況が変わっていて、もう全然ガラッと変わっている可能性もあるので、まあそういうのはさておきなんですけれども、まあ、彼女のやり方をそのまま踏襲をしたらできたっていうな感じなので、ぜひ皆さんも気になる方は見てみてください。で、主に必要だった書類っていうのが6点あります。まあ、書類、うん、そうですね。で、上から順番に言っていくと、まずは、この氏の変更許可申し立て書っていう、まあ、家庭裁判所のページからダウンロードできる、紙ペラ1枚のやつですね。と、あとは、子供の戸籍全部事項証明書っていうものです。まあ、これはコンビニとか役所とかで発行ができるものです。であとは、父親の分の戸籍全部事項証明書。これも同じようにコンビニとか、役所で発行できるものですね。あとは、親権者の印鑑と収入印紙と連絡用の郵便切手になります。で、収入印紙とかも聞き慣れない方は何それと思うかもしれないんですけれども、まあ、コンビニに行けば、収入印紙、まあ、例えば800円分くださいとかって言えば、全然すぐに手に入るものですし、まあ、切手もコンビニで手に入るものですし、あとはさっき言っていた戸籍全部事項証明書っていうのも、役所によって、というか自治体によって、未だにね、コンビニ発行できませんっていうところもあると思うんですけれども、幸い私の場合は、コンビニで発行ができたので、役所にわざわざ赴かなくても、手に入れることができたっていうような感じになります。なので、今回、子どもの氏変更の申し立てを家庭裁判所にするにあたって必要だった書類はほとんどコンビニで入手できたっていうな、すごい便利な世の中になったなっていうな印象だったんですけども、まあそれらを全部揃えてパートナーと子どもと3人で行きました。うん。でね、多分だけれども実際わからないですよ。子どもとパートナーは来なくてもよかった、私だけ行っても多分よかったかもしれないんですけれども、まあ、この大竹マリーさんのノートにも書いてあったんですが、夫、まあ、ないしはパートナーが来ない場合には委任状が必要なケースがあるようで、で、この委任状もね、どんな委任状が必要なのかとか、どんなことを記載しなきゃいけないのかみたいな情報ってあまりなかったんですよ。で、わざわざね、それだけの書類を揃えて家庭裁判所まで行くのに、なんか不備があってもう一回行かなきゃいけないみたいな風になってもめんどくさいので、まあ 私のパートナーも育児休暇取ってくれていて、平日も時間が取れたので、まあ、3人で散歩がてらって言っちゃなんですけれども、まあ、家庭裁判所に3人で行くっていう風にしました。そしたらやっぱり一発で済んだので、もし行ける方はね、あのパートナーさんと一緒に行くのが一番おすすめかなというふうには思いますと。で、まあ、それだけの書類を揃えて3人で家庭裁判所に行ったんですけど、家庭裁判所なんてもうぶっちゃけ生涯本当にお世話になることなんて本当にないと思ってたし、裁判所の中がシンプルにどうなってるんだろうとか、なんかその手続きをした時にどんな感じで進むんだろうみたいなのがすごい興味深かったんですね。なんか、あの、判決を下す、バンみたいな、なんかそんな、仰々しいことされるんだろうかみたいな感じで、なんかちょっと想像してたんですけど、なんかね、もうめっちゃ至ってシンプルに、なんか事務作業で終わっちゃって、なんかちょっと寂しかったんですけど、本当にマジで、ものの5分ぐらいで終わっちゃったんで、何したかっていうと、まあ、家庭裁判所行きます、で、あの、待ち時間があって、多分15分から20分ぐらい待ったんですけど、まあ待合室みたいなところで待ってたら、受付番号で呼ばれたので、まあ3人で行きます。で、行ったら、まあおばちゃんが担当してくれたんですけれども、本当になんか役所みたいな感じで、なんか窓口で対応してくれて、で、必要な書類が全部揃ってるか、みたいなところ一つ一つ確認をして、で、不備がないですね。大丈夫そうですね。結果は3週間後ぐらいに郵送で届きますので、待っていてください。終了って感じです。本当に。そう。だからもう本当にものの5分も経たないうちに、あの、すべてのことが終わって、帰路に着いたってな感じになります。で、これがもしかしたら、私がね、3人で行ったからこれで済んだのかもしれなくて、まあ、1人で行ってたら、本当に、パートナーさんの合意はあるのかみたいなのとか、委任状とか、必要とかって言われてた可能性もあるんですけども、まあそんな感じで終えましたと。で、あの文字通り、本当に3週間後ぐらいに、家庭裁判所から郵送が届いて、子供の氏変更の申し立てを許可しますっていう書類が届きましたと。で、それを持って、今度はですね、区役所に行って、で、この氏変更の許可が下りたので、子供の氏を変更したいですっていう手続きを、役所にしていって、もうその日中に、私の子供はパートナーの名字に変わったってな流れになります。で、まあ、その日中に本当にあの子供のマイナンバーカードの名字のところも、変える手続きをしてくれたし、まあ、公的な部分は本当その日中に済んだので、あの想像以上にスムーズに済んだなっていうのは印象ですね。まあ、私が思っていたのは家庭裁判所あたりのところでもっと手こずったりとか、必要な書類を揃えるのにものすごい大変だったりとか、なんか不備があったりとかして二度手間三度手間みたいなイメージをしてたんですけれども、まあ、一発で通ったし、必要な書類はほとんどコンビニで揃ったし、だから提出さえしちゃえば3週間待ってるだけで郵送で OK って届いたので、あれみたいな、ある意味ちょっと拍子抜けっていうの感じでした。もちろん法律婚してる方が手続きは圧倒的に少なく済むし、まあ家庭裁判所3人で行くのもね、0歳の子供を連れて行くのもすごい、まあもちろん大変っちゃ大変なので楽ではなかったですけど、身構えていた分、まあ、全然なんか想像してた50分の1ぐらいの労力で済んでるなっていうのは印象です。うん。なので、まあ私の今回のエピソードを聞いて、もしね、あの事実婚を選択している方、もしかしたいなっていうふうに思っているけれども、まあ、あの手続きのあたりがね、すごいハードル高く感じている方がいれば、いや別になんか思っている以上にそんなに大変じゃないかもしれないよっていうことはお伝えしたいです。もちろんその、ご家庭によって、あの流れは変わってくる場面もあるでしょうし、私がめんどくさくないと思っているだけで、他の方にとってはすごいめんどくさいと思うこともあるかもしれないです。で、私自身は事務手続きがあんまり苦じゃないタイプなので、なんか必要な書類とか、まあコンビニ行って発行するだけでしょとか、なんか申し立て書も、まあ、記入しなきゃいけないところ、まあ記入すればいいでしょみたいな風に思うタイプなんで、まあそのあたりがもしめんどくさいと思うタイプの方やったらちょっと、 面倒なことが多いかもしれないんですけど、私みたいなタイプの人やったら、まあ、手順通りやればそつなくできることかなっていうふうには思います。で、まあ、こんな感じで晴れて私の子供はあのパートナーのね名字に変更することができたので、次は、まあ、共同親権に関することになるんですけども、ちなみに現状は、私しか親権を持っていない状況になります。で、念のため整理をすると、まあ、法律婚をしている場合にはですね、この親権に関しては、まあ、父母双方が親権者になるんですが、例えば離婚をしている場合とか、私のように、事実婚の場合には父か母かどちらかしか親権者になれない、まあ、いわゆる単独親権しか認められていない状況でした。で、私たちの場合は、まあ、事実婚で籍を入れていないので、まあ、単独親権しか認められていないので、まあ、私しか親権者になれていないような状況だったんですけれども、あの、まあ、以前のエピソードでもちょっとシェアをしたんですけれども、この度、まあ、民法が改正されまして、2026年の4月から共同親権が認められるようになったんですね。で、これによってあの離婚したあのこの親が、まあ、これまでは単独親権しか認められていなかったんですけれども、あの父と母親どちらもあの親権を持つという選択ができる、まあ、選択ができるなので、あの父親しかあの親権を持たせたくない、母親しか親権を持たせたくないっていう単独親権を選ぶこともできるし、共同親権を選ぶこともできるっていう、まあ、どちらも選択できるような状態になったんですけれども、まあ、これが、まあ、離婚したケースだけじゃなくって、私のように事実婚 の夫婦の間でも、選択できるような状態になったっていうな感じになります。で、手続きに関しては、まあ、離婚の場合と事実婚の場合で微妙に違っていて、まあ、今回は私は事実婚なので事実婚の場合だけお話しするんですけど、まあ、基本的に、手続きとしては2パターンあって、家庭裁判所への申し立てをするか、あるいは役所へ親権届を提出するかの2つになります。で、これはケースによって違うんですけれども、私の場合は役所に、親権届を提出するだけで共同親権、を得ることができるっていうのはパターンにでした。で、この役所に提出をするだけで OK なパターンは何かっていうと、子供が2026年の4月1日以降に生まれる場合、まあ、要するにこの共同親権が認められるようになってから生まれた子供の場合、もしくはそれ以前に生まれた場合でも、その後一回も親権者を指定していない場合は、役所への申請のみで OK ですと。で、一方で家庭裁判所にこの共同親権のために申請が必要なパターンってどういうパターンかっていうと、2026年の3月31日までに生まれているかつ、親権者を指定済みの場合ですと。で、この親権者を指定しているってどういうことかっていうと、普通親権者って、例えば未婚の夫婦から生まれた、私たちみたいに事実婚の夫婦から生まれた時って、2026年の3月31日までに生まれている場合には、自動的に母親のみに、親権が与えられますと。だけれども、例えば、いや、母親じゃなくて親権は父親にしたい、みたいな感じで、あえて母親以外を指定している場合には、改めて家庭裁判所に行って申し立てをして、共同親権を認めてもらうための申し立てをしなければいけないというような流れになりますと。で、先ほども言ったように、私たちの場合は特に親権の指定をしていなくて、子供が生まれてそのまま何の指定もしていないので、まあ、そのまま私母親が親権を持っていたっていうような状態になるので、まあ、家庭裁判所に行く必要なく役所に親権者の届出をするだけで共同親権が認められる状態になっているっていうような感じになっていて、で、ちなみに言うと今現在、今このエピソードを収録している時点ではまだその届出をしていなくて、ちょっと来週行こうかなというふうに思っています。で、これも まあ、事前に電話で役所に確認をして必要な書類は何かとか、行く人は母親だけでもいいのかとか、もろもろを役所に事前に確認をした上で、書類1枚で母親だけで行っても大丈夫っていうことだったので、まあ、それを信じて来週私と多分子供も連れて平日のどこかで役所に行ってやっていこうかなっていうふうに思ってますので、これもまたおいおい共有していきたいなっていうふうに思っているので楽しみにしててください。はい。で、まあ、これで、子供の氏変更とか、親権に関する進捗の共有はこれで以上になるんですけど、まあ、ちょっとここまで聞いてくださった方に、まあ、ぶっちゃけの本音、久々に本音トークなんですけど、をちょっとしたいなと思っていて、で、まあ、この親権、共同親権に関して、私のちょっとぶっちゃけトークをこれからするんですけど、私はね、その本音を言うと、この親権が単独だろうが共同だろうが正直すんごいどうでもいい、どうでもいいっていうのはすごい語弊があるんですけど、どっちでもいいなって思っていました。うん。で、そもそも親権って何みたいなところを調べると、まあ、この責任、父母双方がね親権を持つことによって子供の親権進学とか手術の同意とか子供の将来に関わる重要な決定を共に行うことができるとか、あるいは婚姻届がなくて婚姻関係がなくても法律婚と同様に父母双方を、子供に責任を持つ形になるとかね、あるいは将来的に私のパートナーと私がうまくいかなかった時にも、まあ、両親が子育てに関わり続けやすくなるとか、まあ、そういうメリットがあるので、まあ、共同親権にするっていうのがあるんですけれども、うん、なんか、まあ、今のところはですけど、もちろん将来何があるかわからないけれども、私と私のパートナーが、まあ、そういう関係をね、解消するっていう未来は全く見えない。うん、すごい私は自分のパートナーは一生のパートナーだなと思い続けているし、解消する未来が全く想像できないっていうのがあるのと、あとはこの重大な決定権に関しては、まあ実質上ね、私にしか、例えば単独親権のまま行ったとして、私にしか親権がない状態であったとしても、そんな重大な決定をするのに、パートナーに全く相談しないは、そもそもありえないので、どの道絶対に相談はするんですよね。うん。なので、なんかまあ本当に法律上のことでしかなく、私たちのこの実態は、まあ共同親権だろうが単独親権だろうが何にも変わらないなっていうのは本当にぶっちゃけな本音です。にもかかわらず、なんで私が今回このことについて調べて、まあ、役所まで行って手続きをするかっていうと、これは私のパートナーの両親のためです。もうほぼ 100% それと言っても過言ではないです。うん。で、前までのエピソードでもちょっと話をしてるんですが、まあ、この選択的夫婦別姓、あるいはまあこの事実婚に関して、まあ、向こうの両親は、今はまあ認めてくれてはいますが、このことについて向こうの両親と話すっていうことはなんか若干ちょっとタブーな感じにはなっているんですね。もちろんすっごい喜ばしいことかって別にそういうわけでもないので、互いに触れないでいるっていうな感じです。うん。とはいえ全然義理のご両親には本当によくしてもらっているし、まあ結構な頻度で会ってもいるし、仲良くさせてもらっているので全然関係性は良好なんですけれども、まあ、この一件に関しては互いに触れないでいるっていうような感じにふわふわしてる感じなんですね。で、まあある意味ね、これは私が自分の名字を変えたくないっていう私のエゴでもあるので、少しでも向こうの両親が安心できるということであればっていう感じで進めてるっていうことになります。うん。私もね、なんかさっき言ったように、実態は何も変わらない。うん、共同親権だろうが、単独親権だろうが、私は自分のパートナーと常に大事なことは相談して決めるし、関係性をね、解消する未来も見えないっていうふうには、口では言っているんだけれども、向こうの親としてはね、もちろん心配は拭えないだろうし、 あの万が一があり得る可能性はゼロではもちろんないので、まあ、そういった意味でも少しでもね共同親権ちゃんとあるよっていうのとか、あるいは子供の名字を変えたのもその理由なんですけれども、まあ、ちゃんとねしてるんだよじゃないけれども、やっぱり、法律婚していない手前、なんかちょっとふわふわしてる状態に見えなくはないので、向こうのご両親を安心させるための材料として、まあ、今回ちょっと共同親権についての手続きを進めてるっていうのは、マジで本当にこれはぶっちゃけの本音です。とはいえ私自身も、まあ、こうやって今回家庭裁判所にお世話になったり、まあ、共同親権の手続きを進める上ですごい社会勉強になっていて、もう結構面白く進められてるのはこれも本音なので、まあ、ありがたい経験をさせてもらってるなってな感じで、まあ、こうしてねポッドキャストでシェアをすることによって、まあ、全然影響力なんかもう何もないに等しいですけど、まあ、一人でも多くの人が私みたいに、いや、名字変えたくないみたいなところを大事にして、なんか進められる人が一人でも増えたら、私はすごい嬉しいので、はい。まあ、そういう人をちょっと応援するためにもシェアしてみました。はい。ってな感じです。なので、まあ、これからもね、何かあると思うんですけれども、子育てしていく上で、保育園に入ったり、小学校に入ったりとかする上でね、もしかしたらこの事実婚であることが何か弊害になったりとか、何かきっかけで悩むことがとか出てくるかもしれないんで、まあそれはそれでもう本当に赤裸々にシェアしていきたいなというふうに思うんで、気になる方はこのポッドキャストをちょっとぜひフォローしてもろて、聞いていただけたら嬉しいなって思います。でもしこのリスナーの方で事実婚、いや、まあ別にそれに関わらなくてもいいんですけど、何でも感想とか質問とか相談があれば、このエピソードの概要欄に Google フォームで匿名で投稿できるものを貼っておりますので、いつでも送ってください。大歓迎です。はい。で、忘れてはいけないのがフォローとか、あとはレビューですね。このポッドキャストできれば5つ星を送っていただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いします。はい。じゃあちょっと長くなりましたけれども、今回はこれで以上としたいと思います。次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。We'll be right back.